令和元年9月定例会一般質問6ページ。ここが知りたい。本会議の一般質問。9月3日から5日定例会。質問者数13人。掲載以外の一般質問もありますので、ホームページや後日発行の会議録をご覧ください。小中学校の不登校への対応、支援について、竹内博美議員、日本共産党。問い、国によると、小中学校の不登校は全国で14万人を超え、過去最高となっており、不登校問題は重要性を増しているが、市の不登校の人数、率の現状と推移は？答え、平成29年度の調査結果では、前年度と比較して小学校で17名増加して43名、0.6%、中学校で9名減少して103名、3.19% である。問い、不登校の児童・生徒のうち休み始めた時点や欠席が長期化した場合など、状況に応じた対応はどのようになっているのか。答え、児童・生徒が休み始めた時点では、家庭訪問を通じた状況把握、指導体制の見直し、カウンセリングなどで対応している。欠席が長期化した場合には、教育支援施設において、教育指導員やカウンセラーによる教育相談の後、適応指導教室の通室により、学校生活への復帰を支援している。問い、保護者への助言や支援、保護者同士の交流などの取り組みは？答え、定期的な家庭訪問などにより、保護者と情報共有を行い、状況に応じた助言に努めるとともに、保護者同士の交流の場も設けている。民生・児童委員の後任者の確保と環境整備について、梶井典子議員、日本維新の会。問い、全国的に民生・児童委員の担い手不足が問題になっているが、担い手不足解消に向けた取り組みは？答え、生駒市は活動費補助金の交付、研修会の実施などにより活動環境を整備し、委員の負担軽減を図っている。また、民生委員、児童委員としても、パネル展の実施などにより活動を周知することで、公認候補者への関心を広げる取り組みを行っている。問い、民生・児童委員の募集や PR に、ホームページや広報生駒町を活用してはどうか。答え、募集については、委員は地域の実情、住民の状況を把握している必要があるため、地域主導で公認を確保する現行の方法を維持したい。PR については、ホームページの充実を図り、活動の周知に努めたい。問い、民生委員協力員制度は、公認者の推薦にも有効と考えるが、生駒市でも導入してはどうか。答え、制度の導入については一定のメリットがあるものの、協力員の権限などの課題もある。民生・児童委員連合会は、委員の増員で対応すると判断されていることから、生駒市においては、民生・児童委員連合会の議論を踏まえ、適切に検討したい。子どもの安全について、中尾節子議員、向かい派。問い、子ども安全メールの配信内容、件数について、近年の状況は？答え、声かけ、付きまとい、露出及び盗撮などの不審者情報については、平成30年度が23件、今年度4月から8月までが17件となっている。問い、通学路安全点検の実施内容は？ 答え、今年度は交通安全点検に加え、防犯面も含めた合同点検を実施している。方法としては、PTA や自治会などに危険箇所の紹介を行い、教育委員会や警察などが立ち会って確認した後、対策会議で協議を行い、回収などを行っている。問い、地域により見守り活動は、高齢化や共働き世帯の増加などにより限界があるが、生駒市として通学路への防犯カメラの設置は検討しているのか。答え、生駒市による防犯カメラの設置は大きな財政負担を伴うことから実施していないが、自治会が設置する場合は設置場所などを協議することにより、地域の防犯意識の向上や防犯活動の充実が期待できることから、自治会に補助金を交付し、犯罪の起きにくい地域づくりを推進したいと考えている。他の項目、緊急避難場所の開設・運営について。生きる力を育む学校給食の推進について。福中真美議員、臨床絆。問い、米飯の摂取量は個人差によって違いがあると思うが、個々の児童、生徒の実情に合った米飯の量となっているのか。答え、主食の米飯は文部科学省が定める基準に基づき提供している。生駒市は個別容器方式であり、同学年であれば同じ量の米飯の提供となっていることから、個々の摂取量に対応するのは現状では困難であると考えている。問い、食育の観点から給食時間が短いと考えるがどうか。答え、限られた時間の中で給食時間を確保している状況ではあるが、今後どのような工夫によって時間を確保できるのかを考えていきたい。問い、他市で実施されている残量調査と児童、生徒及び先生の意見を聞くためのアンケート調査を実施してはどうか。答え、児童、生徒などの意見を聞くことや残量の実態を把握することは重要であることから、他市で実施しているアンケート調査の内容などを調査し、検討したい。他の項目、更生保護について、断らない相談支援について、成田智樹議員、生駒市議会公明党、問い、生活困窮者などの相談支援体制の状況は、また、町内連携などの柔軟な体制を整備し運用できているのか。答え、生活困窮者の相談は、生駒市の保護課や暮らしと仕事支援センターを中心に対応しているが、相談内容は経済的な困窮だけでなく、複合的な相談が多いことから、町内で関係する部署においても対応している。また、早期に把握、支援できる効果的な体制を構築する町内連絡会議や、生活困窮者への適切な支援を図るための調整などを行う支援調整会議においても連携を図っており、今後も生活困窮者の課題を幅広く捉え、それぞれの課題に応じた柔軟な連携体制で対応したいと考えている。問い、ワンストップであらゆる相談に対応できる窓口の設置はできないか。答え、窓口の設置については、プライバシーに配慮した相談室などを含め、将来的には考えていきたい。現状の相談窓口においては、双方の職員が窓口に出向くなど、相談者の移動時間と距離に配慮した対応をしていきたい。他の項目、国土強靭化地域計画について、高齢者施策について、加藤博美議員、向井派。問い、 訪問介護サービスの事業所では、人材不足が課題となっている。人材確保に向けた生駒市の対策は、答え、介護人材の離職防止と未経験者の参入が重要であることから、県と連携し、研修助成金の交付や仕事出張相談を実施するとともに、介護の魅力発信や離職防止に向けたイベントを予定している。問い、老老介護や認認介護が増えている中、介護サービスやサービスの利用方法を知らない人もいるが、介護サービスの周知や理解に向けた生駒市の対応は？答え、65歳になった時点で介護保険料の案内とリーフレットを送付するとともに、出前講座や介護予防教室で周知している。介護保険課や地域包括支援センターでは、随時相談を受け付けているが、出前講座などでも相談できる機会を増やしていきたい。また、近所の方の声掛けなど、地域の見守りも啓発していきたい。問い、のびのび教室やワクワク教室に通うことが困難な方の送迎について検討してもらえないか。答え、一定のニーズがあることから、本年10月以降、新たに送迎付きの介護予防教室を展開していく。食品ロス削減に向けた取り組みについて、山下和也議員、生駒市議会公明党。問い、本年食品ロス削減推進法が国会において全会一致で可決・成立されたが、生駒市の教育施設での取り組みは、また市民に対してどのような啓発活動をしているのか。答え、各教育施設では野菜作りや栄養士による出前授業など、様々な体験や学習を通し、食に関する成り立ちを学び、感謝の気持ちや理解を深める取り組みを行っている。また、市民に対しては様々なイベントにおいてリーフレットの配布などの啓発活動を行っている。問い、飲食店やスーパーなどの事業者に対しての取り組みはどうか。答え、市民、事業者、行政の3者で意見交換会を開催し、店舗で販売できなくなった食品の提供を依頼したところ、一部の事業者から提供を受け、イベント会場で安価で販売したことがある。他の事業者については引き続き協力を依頼していきたい。問い、他自治体との情報共有の意味でも、全国おいしい食べきりネットワーク協議会に参加すべきと考えるが、生駒市の見解は？答え、他自治体と交流する中で、いろいろな情報を共有できることから、当協議会への参加については、今後検討していきたい。生駒市の人事行政について、片山誠也議員、向かい派。問い、幅広い人材を取り込むために、オンラインによる面接を導入すべきと考えるが、どうか。答え、一度も顔を合わせず採用することは問題と考えるが、生駒市の採用試験は複数回面接を実施していることから、介護や子育てなどを理由に足を運ぶことができない方について検討したい。また、生駒に足を運ぶことは、生駒市の雰囲気を感じる良い機会であると考えており、現行の面接とオンライン面接の双方を活用した新しい形を検討していきたい。問い、インターンシップを採用フローに取り込む自治体があるが、こうした取り組みを参考とし、人材を見極めるためのさらなる採用フローの改善に取り組んではどうか。答え、生駒市の採用試験の手法は、 行政の中では高いレベルにあると評価しているが、改善の余地はあると考えている。より多様化していく採用プロセスの中では、採用する側の体制整備が必要とされることから、実施されている事例などの研究を進め、多様な採用プロセスで人材確保に努めていきたい。生駒市民パワー株式会社について、中浦慎吾議員、大樹。問い、電力の地産地消や地域への経済効果など、生駒市民パワー株式会社の運営によって得られる様々な成果をどのような指標で評価するのか。答え、電力の地産率について目標値と年限は定めていないが、フィット切れ電源関係の調査結果を踏まえ検討していきたい。再生可能エネルギー普及について目標値と年限は定めていないが、収支が合う価格の再生可能エネルギーを導入し、再生可能エネルギー比率を上げていく。経済効果について現時点で指標はないが、基本的な方針として従業員の雇用は市内の人、業務委託先は市内事業者としていく。問い、地域電力事業における生駒市職員の仕事と生駒市民パワー株式会社の仕事はどのように分別しているのか。答え、生駒市の環境政策における同社の役割が大きく、生駒市職員が市民にその事業内容を説明することなどはあるが、同社がすべき業務は同社が実施する。問い、生駒市民パワー株式会社の平成30年度当期純利益は、計画よりもかなり高額だが、どう評価しているのか。答え、コスト削減などの経営努力の結果と考えており、安定した経営基盤ができつつあると評価している。がん対策について、恵比寿幹夫議員、生駒市議会公明党。問い、乳がん検診の受診者が自己責任で任意受診のエコー検査を希望される場合、該当する医療機関の情報提供は可能か。答え、エコー検査については生駒市の乳がん検診の対象外で積極的に推奨していないが、市内の2つの医療機関や県内の精密検査医療機関で受診が可能であるため、個人が選び受診できるよう情報提供も検討したい。問い、乳がんの自己検診、セルフチェックの推進策として、他の自治体などの事例に倣い、動画の活用を検討してはどうか。答え、集団検診の会場で、実際に触診体験ができるよう疑似乳房を設置しているが、今後は動画やイラストなども活用し、さらなる自己検診の啓発につなげたい。問い、対策型検診及び任意型検診の対象となるがんの情報を生駒市のホームページで総合的に発信できないか。答え、現在、対策型検診の対象である5種類のがん検診については、生駒市のホームページに掲載しているが、任意型検診の対象となるがん検診についても、基本情報や検診方法などを発信することにより、早期発見、早期治療につながるよう、総合的な情報提供を検討したい。観光促進の取り組みについて、浜田啓介議員、日本共産党。問い、超高齢社会が進行する住宅都市生駒市にとり、観光による地域経済の活性化、税収増、社会的流入の促進は、今後の重要な取り組みの一つであると考えるが、 市長マニフェストにある生駒らしい着地型観光とは、どのようなものでどう取り組むのか。答え、生駒らしい着地型観光とは、旅行者のニーズが高まっている体験や交流などを楽しんでもらうため、生駒市の自然豊かで落ち着いた日常風景を味わうことができるエリアを選定し、地域が創意工夫した先導的な観光プランである。その実現のため、体験型プログラムを充実させ、インバウンドの誘導と、それに対応した体制づくりを進めるためのセミナー開催や人材育成などに取り組んでいく。問い、生駒の玄関口である生駒駅周辺にある設備の改修はどうか。答え、改札前インフォメーションは設置から20年以上が経過しているが、情報が更新されていないので、QR コードの活用も含め改善したいと考えている。多目的トイレ、ゆとりっとについては、毎日清掃し気持ちよく利用いただけるよう努めている。破損などの部分的な補修については検討するが、全体の改修は財政的観点から明言できない。商工観光施策に関する助言、提案等業務における契約事務のあり方について、海省大輔議員、大樹。問い、当該事業については予算計上されていないにもかかわらず、契約締結時の文書しか保存されていない。事務のあり方として、最低限の意思決定の過程は残すべきと考えるが、生駒市の見解は、答え、事業の立案、執行にあたっては、事案の処理過程を文書によることを原則とする旨を定めた文書取扱規定に則り事務処理を行っているが、事案の性質に応じて機動的かつ柔軟に施策を立案し、実施すべき場合もあり得ることから、それぞれの状況に応じた対応を行っている。当該事業については、契約締結時の書類などにおいて示された業務の目的、概要、成果などから、実施意図を一定把握できるものと考えるが、再度文書の取り扱いの適正化を図る取り組みを進めたい。問い、現在、電子メールについては、保存期間などの取り扱いに明確な基準がないが、一定のルール作りが必要ではないか。答え、生駒市としても、電子メールの取り扱い、保存方法、及び開示の取り扱いなどについて、一定のルール化が必要であると考えている。市民に寄り添った住民監査請求制度に、塩見真紀子議員、向かい派。問い、過去10年間に監査請求された50件のうち、14件が訴訟に至っているが、生駒市が裁判に要した費用は。答え、委任した弁護士の着手金及び成功報酬金の合計で約1170万円の費用を要している。問い、意思形成過程における記録の作成、保存及び市民への情報公開の不備が繰り返し指摘されている。監査意見を庁内で共有し改善する仕組みになっているのか。答え、決算監査や定期監査での指摘項目は、副市長を中心に情報共有しているだけでなく、指摘内容の対応を図っており、今後も監査意見を尊重し改善していきたい。問い、請求人と関係職員双方立ち会いの意見陳述や市民の傍聴を認め、要項などで規定することの考えは。答え、意見陳述及び傍聴については、監査委員が協議の上判断しており、 今後も協議で決定していく。また、他の自治体の状況も参考とし、要項などの規定については、必要に応じて検討していきたい。他の項目。第2期、町、人、仕事創生、総合戦略の策定に向けての課題。